やってまいりました、興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
俺うるさい、
うるさいです僕の声が低いんだからちょっと気遣っていただけるとありがたいです。
はいはいはい、はい、ちょっとだんだん調子づいてきたもんだから
調子づいて
調子づいてきたもんだからもう困っちゃうわけですよ本当に。やってまいりました、
はい、
興味あるあるコーナーのお時間でございます。
はい、
第2金曜日はですね、うん、もう通好み企画。
そうですよ、
ね、はい、まあ、1ヶ月通して一番なんかちゃんとやってるという、
うん、そうですね、うん、でも7ポピューもやっちゃ
ってる。7ポピューはやってるけど、はい、多少踏み外しもありでもまあ基本的にこう第二金曜日は踏み外さずに真面目にこう実直に言ってますよね、は
い、そうですよ。
第二金曜日は世界中の弦楽器、
うん、
ね、弦楽器ファンの皆さんお待たせいたしました。
しましょう。
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツ、
はい、
弦さんいらっしゃい。
いらっしゃい、
ね、
はい、
なんで裏声
裏声になっちゃいました
ゲンさんいらっしゃいのお時間でございます、はい、もうね5年以上続いてるという。5
年以上続いてますね。
なかなかすごい長寿コーナーになりつつあります。
そうですよね、
確かにやっぱこう人間ストイックであるべきだ ね、
そうですね、
ストイックギタリストらしいこの
真面目に
毎月毎月粛々 と、
と、ね、粛々と、
ね、はい、やってますよ、うん、いろんな人に邪魔され、
そうです ね、
いろんな人たちに潰され
潰され
さまざまなゲストが押し寄せてきて、ね、うん、何度も打ちひしがれ。
そうですよ、潰され率は高いですよね。
そう、めっちゃ潰されてるめっちゃ潰され踏みにじられつつもまるで雑草のようにですね。
それにも負けませんよ、
負けず、
はい、
ね、結局最終的にはこのゲンさんしか残ってないんじゃないかと言われるぐらいそうだね、はい、うん、まあ、いろいろだってみんなコーナー立ち代わりこうさ、う、長いスパンだけども結局やっぱ新たなコーナー、
うん、
今年から新しいコーナーみたいな感じでやってきてる。
そうですね、企画が変わっていってますもんね、うんうんうん、
七色のポピュラー音楽名曲辞典でさえ6年間やって、
うん、
でまた新たなフェーズに入っていくわけ
だ。そうですね、
そう考えると、うん、このゲンさんはあと1年でその6年を達成して、うん、もうまだずっとゲンさんやり続ける
そうですよ、ステージはずっと一緒ってことです
よ。ということはやっぱり一番なんか地道で
意外と長い、
こう踏まれても踏まれても、
うんうん、そうですね、
すごいねこれはゲンさんのゲンは玄米のゲンなんじゃねえかっていう弓辺いらなかったんじゃねえ
なるほど弓辺がいらない弦か、なるほど、ね、
それぐらい、うんうん、だらその踏まれても踏まれてもっていう玄米にこの弓をつけると、うん もうギターの弦になっていくわけですよ。すごいね。
無理やり感
が無理やり感が取っ手付け感が半端ないわけでございます、はい、うん、今日もさまざまな弦楽器の魅力皆さんにお届けしようと思います、
は
い、
ま
あ森友がギタリストといえどもですね、はい、ギターって言ってもいろんなギターの音色があるわけでございまして、うん、エレキギターとアコースティックギターっていうのはもちろんあるけれども、うんうん、他にも年代だとか、うん、やっているジャンルによってアプローチが違うし、うん、楽器も違ければ弾いてる人も違う。
違います。
プラス、うん、今はこの、まあ、毎月毎月森友君が言ってくれてるように、うん、エフェクターというもので、
うん、
自分の音をカスタマイズできる時代になって
る。そうですね、電気的に。
しかも、うん、一曲一曲変えられるから。
そうなんですよ。
もはやこの、はい、何でしょうね、わけがわからない。
わけわかんないですね、うん、確かにね。
音色の無限さというと、うんうんうん、すごい時代になってる、う
ん、確かに。僕がギターを始めた時に、うん、エフェクターマルチエフェクターってやつがあって、はいはいはいはい、それも最初128個ぐらいまでしか、
お種類が、
はい、プリセットができなかったので、はいはいはい、今やもう500何個とか。
あ、恐ろしい時代ですね。
時代がねもうやっぱ変わって
る。最近 DTM もさ、はい、DTM なんて俺もうトントンやらなくなっちゃったけどトワキンの音源編集するぐらいしかやってねえけどさ今あれなんだってね、自分でその、うん、まあ、プリプロみたいなの1曲作るじゃん、うんうんうん、
はい、
そしたらさ、うん、でみんなで楽器入れていくでしょ、
はいはい、
で1曲とりあえず出来上がるじゃん、
はい、
その出来上がったやつを、うん、まあ、音色はまだ全然こだわらずに作っておいて、うんうんうんうん、とりあえずひな形作っとくじゃん、
はい、
曲の、
はい、
でそれにさ、うん、この曲みたいにしたいっていう曲を上から重ねるとその曲みたいにしてくれるらしいのよ。
なるほど、はいはいはい、
要するに松田聖子の夏の扉みたいに歌にしたいっていう風になったらさ、松田聖子の夏の扉を一回吸い上げるんだ。で全部読み取らせて、はいはい、その俺たちの作った曲を松田聖子の夏の扉風にしてくれるんだってよ。ここでどの楽器を上げて、
はいはい、
ここでどんなエコーをかけて、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、わかります。
もう恐ろしい時代になったんだ。
こう周波数帯から何かを悟って、うん、こうすればいいんだろうっていうのを自動的に、まあ AI ですよね、それも。
ああそうだね、うん、いやもうわけわかんねえよ。そんなことができるのってね、
ね、
昔あったらだいぶ楽だったんだけどな。
そうですよね。そうするともっといろんな曲できたかもしれないし。
俺なんてだってクオンタイズとかベロシティとかあれで悩んで 2,3 日終わっちゃったようなもんだよ。
確かにね、
1週間それでもう終わっちゃったようなもんだよ。なんだこれって。
音楽
数字つくのかって。ミディが分かんない。ミディが、
あ、ミディね、うん、はい、分かんないですね。
さっぱり分かんなかったね。だいぶ値を上げた記憶がありますけれども、はい、
うん、
まあ、そんなところからだいぶテクノロジーも発達してまいりまして、
はい、
とはいえやっぱり、
う
ん、人間が弾く弦楽器でございま
す。
そこはやっぱりね、
うん、
そこはずっと変わらないわけです、
はい、
やっぱり人間がやっているというところに初めて弦楽器の音色の良さが出てくるわけでございますね。
はい、
今日もいろいろな曲を聴いていこうと思いますが、今日は偶然ながら全部ギターだね。
そうですね、
うん
うん、
そうそう、先月は変わった民族楽器とか出したけど、
うん、ありましたね、はい、
うんうん、一応ギターはギターだね、
うんうん、
まずは、洋楽のロックのヒーローからいってみようかなと思いますが、
はいはい、まず洋楽ロックはですね、
はい、
ザ・ストロークス。
ザ・ストロークス、
はい、
うん、
You Only Live Once っていう曲を聴いていただこうと思います。この曲はですね、まあ、どこが特徴かというとですね、あのイントロがまあ結構淡々としたイントロをやるんですけど、
イントロが淡々、
うん、結構
タントロ
タントロタントロ、
まあ、タントロ、
こうこう、これをずっとやってるんですよ、
はいはいはい、
で A メロがずっとこういうのがそのまま流れてって、うん、B メロですね、ちょっと B メロの後半のところで単音を弾くんですけど、
はいはいはい、
このギタリストはですねアプローチがすごい面白いんですよ。
ほうほうほう、
なんていうの、メロディーアプローチセンスっていうのがすごい面白いメロディーを弾くので、そこをジックディッシュとゆっくりと聞いてみます、
ね、はいはい、うん、これ今ギターの音出てますけど、ギター本体から音が出てますね、は
い、ギター本体が、
ギター本体にスピーカーがついて
る、はい、スピーカーついてます ね。
これは森ディスコがいじり倒したギターですよね。
そうです、
これ
こうやったりとかしてるやつですね。
ね、はい、これもうやっぱりギタリストのこのレクチャーを踏まえながらですね、うんうん、こうやって聞いてみたいわけでございます、
うんうん、
じゃあその ザ・ストロークスの You Only Live Once、はい、俺は聞いたことないんだよな、はい、いつぐらい？
ですね、これはですね2006年ですね。あ、
2000年代に入ってからなんですね、はい、うん、ザ・ストロークスの You Only Live Once、 こちら聞いていただきたいと思います。なるほどね、うん、なるほどなるほど、
ギターロック、
あ、そのアプローチが変わってるっていうのは分かるような気がしますね、
うんうん、そうですね、結構他の曲でもイントロはこう変わったイントロとかしてたりするんですよね、う
ん、なんかでもさ、うん、2000年以降のグループの音っていう感じがしないね。あ、
そうですね、
ブロンディみたいな感じですよね。 あのニューヨークパンクというか、
シンプルな感じで、
そう、すごいシンプルですよね、うん、
これね聞いた瞬間、うわすっごいかっこいい曲だなと思ってすぐレコード屋さんに行って、
アメリカ？
アメリカです
ね。アメリカなのか、うん、ストロークス、
はい、
You Only Live Once、うんうんうん、すごいですね、またすごいのいろいろ知ってるね。
これなんかはだからさっき言った電気的な処理があんまりされてないですね。
あ、はいはい、
うん、まあ、最初イントロのところでよくとやっぱノイズとか普通に乗ってたりするので、
そうだね、うん
う
ん
う
ん、
こういうところはやっぱかっこいいですね、こういう場所は、うん、
サビの確かにメロディーがなんか、
うん、
サビの先にこれがあったのか、うん、この後か、ここか、ここはリフだな、ここはまだリフだな、その後に単音のこれか、だってボーカルのメロディーないもん。
そうですよね、うん、
そのギターのメロディーの方を優先してる、
優先してるんですよね、
うんうん、歌メロみたいな感じにしてあるもんね、うんうんうん、
そういうところはかっこいいですね。
ああなるほどね、
うん、
最初からこのメロディーがあったのかもしれないなっていう気はした。
確かにね、
うん、ボーカルはこれには邪魔できないよやっぱり。
あー、
うん、あーんしか言えねえんじゃないかっていう気がするね、うん、バンドでやってると。
そうですね、う
ん、こういうメロディーがあるんだけど、 もしくはボーカルで歌うつもりだったけど、うん、ここはギターにしちゃった方がいいんじゃないかって言って、あ、かっこいいんじゃないみたいな、ね、そうそうそう、うんうん、分かんない、どういう経緯でこうなったのか分かんないけど、 でも、まあ、変わってるアプローチだなとは思います、ね、うん、
はい、
はい、ザ・ストロークスの You Only Live Once、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、うん、ギターキッズ必聴の第二金曜日でございます。しゃべるギターマガジンとまで言う。
しゃべるギター、確かに
しゃべくりギターマガジンみたいなこと、よくわかんないですけどね、
はい、
では続いては、うん、ジャパニーズロックだな。
ジャパニーズロックいきましょう、うん、
はい、
ジャパニーズロックはですね、うん、ワンオクロックをかけて、
ワンオクロック、
はい、
これもあんま聞いたことないな、これ、
う
ん、
そうですか、うん、最近すごい流行ってるバンドですね、うん、恋の相棒心のクピト、
クピト、
クピトっていう曲なんですけど、うん、はい、この曲
歌いピトみたいな。
確かに。まあこの曲の特徴は、まあ、はい、いわゆるエモーショナルロック、
エモーショナルロック、はいはいはい、
バンドなんですけど、やっぱこうなんていうんですか、ラウドのこうゴスゴスとしたギターのサウンドっていうのは良くて、やっぱリフが入ってるんですけど、その後その後ろで単音リフが入ってたりするんですよね、
はいはい、
で、サビのところでもずっと単音でこう一定のメロディーを弾いてたりとかしてるところが、うんうんうん、これはかっこいいところですね。
なるほどね、うんうん、いろいろとギターの勉強になりました。俺だから森友くんとこの企画やり始めて、はい、やっとギターを聴き始めるようになったからね。あ、今までバンドやってたくせに何やってたんだって話ですけどね。
そうですね、あと、うん、その A メロのところでもう単音弾いてるんですけど、
はい、
結構普通に単音なんですけど、うん、こうハーモニックスが入ってる、
あー、ハーモニックス、ね、
っていう感じがすごいしてて、はいはいはい、そこら辺がこうカンカンした音がかっこいいな、
カンカンした音、
うん、ハーモニックスって、
うん、ハーモニックスね、そうそうそう、
なんていうんですかね、こう
なんだろうね、はいはい、
こういうのだからやっぱピッキングハーモニックスを混ぜてるんだと思うんです
よ。なるほどね、はいはい、ああ、はいはい、はい、
そうだね、入ってたりするので、
金庫カンコン言うんだよね。
そうそうそうそう、
あ、分かる分かる、
金が鳴ってるよ、
う
ん、
そうそうそうそう。ワンオクロックの恋の相棒、はい、心のクピト、こちら聞いていただきたいと思います。
仕事対戦始まろうと今幕開けた、真の理解者自分の甘え受け入れる、世界で一つの幹細胞見つけた、矛盾ない運命、見えない心が見えたから、相性は時期にわかるでしょう、生まれた心のクピトたちが、もう泣いてことが、最初で最後の素敵な一人出会いだから、生まれた心のクピトたちは、思い出の一つ、これから一途とは限らない、嘘はつかずに感情調節、We'll be right back.
なるほどね。はいはいはいはい。すごいです
ね、かっこいいなと思って。
ライブハウス。
ライブハウス確かに。
うん。ですね。ねえ、
うんうん。
久しぶりにこういうの聞いた。
ああそうですよね、うん、確かに。あんまりね聞かないと思うんですけど。
まあまあでもね。う
んうんうん、でも最近よく。かかってますね。ワンクロックは結構テレビでもかかってたりします、ね。
すごいね、
うん、
すごいすごい。
もうなんかさっきのレコーディングの話じゃないですか、
はいはい、
コンプレッサーってやつですか、うん、もうコンプレッサー感がバリバリあるっていう。
圧縮っていうことなのかね、う
ん、音圧を圧縮して盛り上げるんですよね、
はいはいはいはい、
レベルアップをしてるっていう感じを、はいはいはい、の音がもう完全にしてる、
うん、音ですね。そうだね、うん、テリテリテリって言ってね、森友君の好きなパターン
で、
ね、
そうそうそう僕好きですよね、うん、やっぱこういうの
その、うん、どうなる洋楽のエッセンスから来てるんだけどさ、ね、こういうのって、うんうん、誰がモデルなんだろうねこの辺のね。
これは誰なんだろうな。
よく聞くけど、うん、誰って言うとなんかあんまり思い浮かばないんだよな。
そうですよね。うん、そうそうそう、
うん、
なんか多分モデルがやっぱあるんですよね結構。
そうだね、
こういうモデルと、まあ、9インチもちょっと似てるっ
ちゃ。あ、9インチか、
うん、あの辺の、
はい
音,
は
い、音が詰まった感じの
バンド、はいはいはい、
うん、
あそうだね、
うんうん、9インチの
あの辺詳しくない。レディオヘッド、
レディオヘッド9インチとかはもうすごい影響を受けてるとは思いますね。
いう感じが、うん、その、あ、そうか、その辺があるのか、うん、はいはいはいはいはい、ね、
うん、
ザ・ストロークス、そしてワン・オクロック聴いていただいておりますが、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする森友君、最近でもこういう曲はやらないの？
あ、こういう曲ですか、うん、やりたいですけどね、ね、
うん、
こういうやっぱ爆音好きですね。
爆音好きだよねもうね、すごいよ、ライブハウスとかに行ってこういうの聞くとね、
タバコの煙の中をこういう爆音で、
ずっなもう20年ぐらいそういう世界に入り浸ってたけどね
そうですよね、確かに
ライブハウスでバイトしてる時とかはもう毎晩こういう音を浴びてた、
ね、う
ん、
ああそうですよね、
うん
うん、確かに。
いや本当にね、あれ普通だったら耳潰れちゃってるよな、あれな、耳栓とかしないと。
う、うん、聞いてる
従業員はね、
そう、従業員さん結構かわいそうです
よね。お客さんはその一夜限りのワンナイトショーだからいいかもしれないけど
あとやってる側もステージの上が結構静かだから
あ、そうだね。で俺警備員とかやってたからさ、うん、はい、お客さんが押し寄せてくるのをステージの前で押さえてる、うんうん、ってことはさ、でっけえスピーカーの横にいるわけよいつも、
はい、フルの状態で聞こえてるんですね。
すごかったよ、浴びてたもんねなかなかすごいのを思い出しちゃいましたけどもね、はい、ギタリスト森友啓二プレゼンツ源さん、いらっしゃい、後半もどうぞお楽しみに。興味あるあるコーナー、ね、
はい、
第2金曜日は通好み企画、
うん、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの源さん、いらっしゃい、
はい、
今日もね、
うん、
数々の源さんがのれんをこうやってくぐってきてくださってるわけで、
うん、そうですね、
まあ例えばギタリストじゃなくても、うん、演奏してない人でも、
うんうん、
この源さんののれんをくぐってですね、
うん、
その名うての演奏者たちの、うん、夜な夜なのだべりにカウンターで付き合うっていうのもありだね、う
ん、あ、ギタリストってこんな気持ちでギター弾いてんだよなとか
いいよね、何時まで営業してんのかとか、それグルナビとかに載ってないから申し訳ないんだけどさ
評価もついてない
ついてないんだよね、これ先週、うん、リスナーの方から大竹一のリクエストがあって、あ、
はいはい、
すごいなって改めてその大竹一サウンドの魅了されて、
うんうんうん、はい、
先週の帰りの電車の中で俺、うん、イヤホンでずっとその YouTube で大竹一延々聞いてたの、はいはい、あの曲聴こう、この曲聴こうって言ってさ、でさ、ラッツ&スターの T シャツに口紅とかさ、
はい、
あとは小林明さんの熱き心とか、うんうんうん、あれ全部大竹一さんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、
森進さんの冬のリビエラとかも
そう
でしょ、
う
ん、
そう
すごいんだよ、ね、アレンジが
なんていうのかな、メロディーとコードのなんかセンスが
さ、アコギが後ろでさ、うん、あの鳴ってるんだけど、うん、あれってさ、あのウォールオブサウンドだからさ、うん、フィル・スペクターと同じ手法でさ、
うんうん、
3,4 人に全く同じことさせてるんだよね、
うんうんうん、
でそれをせーのでやってさ、うんうんうん、寸分も狂わない、でドラムも2人いて、うんう
ん、
ドラム2人を全く同じことさせてる、
はいはいはい、
だからその重厚なのがもう鳥の時点でできてる、
はいはいはい、
エフェクターとか使わなくても、うんうん、でさ、それでいろいろ聞いたら今度ね、うん、大竹さんがラジオで、
はい、
日本の昔のホッポップス、日本でポップスが始まったのってどういう経緯で始まったのかっていうのを解説してるラジオ番組があって、
うん、あ、そうなんですか、うん、
それがめっちゃくちゃ面白いよ、それが。俺がでもトワキンでやってることをもうさらにディープにしたような感じだよ。でも明治時代からかけていくの、明治時代 その残ってる音源からかけていってくれて、だから俺がよくトワキンでかけてるようなやつとかもかかってる、うん、
ああ、じゃあ日本が、日本のずっと昔からかけてて、
そうそうそうそう、
日本の音楽はどういう風に発展したかっていう、
そうそうそうそう、それをポップスの、ポップスの目線からやるわけ、
うんうんうん、
で、やっぱり最初日本が、うん、ポップスに目覚めたのっていうのは明治維新なわけ、はい、明治維新で要するに鎖国が終わって、
はいはい、
海外のものを受け入れ始めて、うんうんうん、それ音楽もそうだった、
うんうんうん、
でそこで入ってきたのがマーチとか、
うん、
が軍歌になるわけ、
うん、なるほど、
やっぱり軍隊とか成人に利用されるの、うんうんうん、最初は、
うん、そうですね、
で、
う
ん、それまでさ、ジョールリだとか小歌、ハウタ、ドドイツだとかさ、
うんうん、
ああいうので単音楽器でさ、
うん
うん、和音がない、ね、
うん、
ハモるってことはないの、
なるほど、
だからそこでついに西洋の楽器を取り入れて、西洋の作曲家を招いて、で日本の曲を作らせてっていうと、そこに登場するのがピアノなんだよ、
和音が入ってくる、
ついにその西洋のハーモニーが出てくるわけで、それを滝廉太郎だとかああいう人たちが独自に学んで、日本の 純日本産のポップスがついに出来上がっていくわけ、その春のうららのところでハモるでしょ、うん、
はい、
あれ、あれとかも斬新すぎたんだ、うん、当時は、
なるほど、
日本じゃない、日本の曲にはないもの、
だからハイカラな、ハイカラっていう言葉なん
で、ね、そこでついにそのギターっていうものも出てくるわけ、
なるほど、
だ明治だからさ、
うん、
そんなにさ、大昔じゃないんだよね、
まあ大昔ではないです
ね、うん、確かに、そうそうそう、うん、
そうですね、
やっぱ100年とか
そんな100年、120年とかそんぐらいですね、
まだそれぐらいの間にこんなに濃密になって、さっきのワンオクロックみたいな曲になっていくわけですよ、
うん、
ね、日本でギターを弾くということが、
はい、
一体どういうことなのかっていうことを分かるよね、
うん、
日本でピアノを弾くってどんな歴史的背景で今があるんだろうっていう、そういう話を聞くとさ、もっともっと俺も勉強しなきゃなと思った。
あ、確かにそうですね、
まあ、最近のものがなぜ今ここにあるのかっていうところから、
そう、
音楽を見直さないと、いろいろこの結局商業的だとかそういうところに惑わされたまんま時が過ぎてって一生が終わっちゃうような気がするから、
自分がこう急須のまま終わっちゃうっていうところです
よ
ね。
そうそうそう、
なるほど、
すごい勉強になった。まだ途中なんだ俺それ聞いてる。ここからまだ大正に入っていくんだよ、まだ大正に入ってない時点で俺は結構聞いてないよね、
そういういいですね、
本当にね、あの人も音楽にいっぱいこう恩返しをしてきた人だなっていうふうに思 う、
ね、
先人たちをちゃんと敬ってるね、
はい、
もう、そうだったのかっていう話がいっぱいあるね、
この間なんか またリマスターの LP が出ましたよね。
ちょっとね、最近もハマってんの、なんか大滝サウンド
はい、はい、
すげえなってやっぱ思って、
そうですね、はい、
職人だよねやっぱね、
職人ですよ、ね、すごいです、
すごいなと思った、はい、ということでですね、
はい、
弦楽器いろいろと今日はまあ偶然5曲ある中の全部ギターなんですけど、
ですね、
次は私持ってきたんでね、ちょっと民族系でなんか面白いのないかなと思って探してて、
はい、
メキシコ
メキシコ、はい、
メキシコで、はい、ロス・スリー・アミーゴスっていう、
アミーゴス、
やだね、もう名前がもうアミーゴス、
アミーゴス、
スリー・アミーゴスって言ったらさ、もうね、大体想像できちゃう感じなんだけどさ、うん、旅人という歌なんですけど、
うん、
これはね、なんかね、
はい、
なんていうんだ、何ギターって言ったっけな、鳥、調べてくるの知っちゃった、
うん、メキシコギターとかで、
メキシコのね、
はい、
うん、メキシコギターでちょっと
メキシコギターで検索してみますね、
メキシコギターでいくとその、うん、高音だけを出すギターみたいなのがあるんだよ、クラシックギター、トルなんとかギターとか言ってね、ごめんね調べてもらって、
トル
あの3人組は、はい、スリーアミーゴスっていうぐらいだから、
まあ、
3人組 で、ね、3人ともハーモニーで歌を歌ってるんだけど、はい、それぞれが楽器をやっていて、
はい、
1人がベース、はい、1人がリズムギターで、うん、1人がその鳥なんとかギターっていうので、
うん、
トルなんとかギターってな、
ほうほう、
メキシコギターで、うん、出てきた、
調べてみます、
うん、
はい、
それがすごい高い音を出すギターだけど、はい、それがバカテクで、
へー、
で、はい、歌を歌ってんだけどすごい横槍が入ってくるわけ、ギターの、
うん、あ横槍と言って
ツッコミが激しいんだよ
このギターオブリガードの、
オブリガードなんだけど、はい、オブリガードの息を超えていて子供たちが遊んでるところにほら早くしなさいほらみたいな、お母さんが怒ってるような感じ、
は
い
は
い、
うん、なるほど
その、うん、歌を遮るギターがすごい超絶テクで、
はい、
で途中でソロのシーンがちょっとだけあるんだけど、
うん、
そこがなぜかリッチー・ブラックモアっぽくてすげえと思って、
楽しみですね、
そのね、
はい、
ロス・スリー・アミーゴスの旅人ね、
は
い、こちら聞いていただきたいと思います、
はい、
Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andadiego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más hay junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después.
すごいよね、
すごい
です、本当にリッチブラックモアみたいなのがあったでしょ
確かに、
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ そうそうそうそう。
はい。わ、ね、かりますよ。リッチーです、
ね。思いっきりリッチーブラックモアみたいなと
か。確かに。
メキシコのリッチーブラックモアみたいな感じだった。ロス3アミーグ。だから、いわゆるあの、トリオザ・ロス・パンチョスみたいな、そのあの、うんうん、3人組には、この、あ、もう当然の編成なんだよね。うん、でもこれさ、コーラスやりながらこれやってるってさ、大丈夫だよ。よくできるよ、
確かに。そうですね。
すごいなって思うんだよね。
これすごいな、
うん、
うんうんうんうん。ガットのギターなんですね。
そうだね、うんうん、なんだ、リカントギター、
リカントギター
でいいのかな、う
ん、みたいですね。ちょっと画像が見当たらないんですけど、
リカントギター、
うんうん、
うん、すごいですよ、
はい、すごいですね、
うん、
確かに多分スケールが短くて高音を出してる感じのギターですね。はい
ね、
うんうん、
メキシコのこのギターの早弾きを
もう弾き倒してます ね、
ね、もうほっとけば24時間やってるパターンだ、ね、
また朝まで弾いてるよ、
そうだ
ね、感じになって、ね、
さて、はい、今日もいいトロがこのお店に入っておりましてですね、うん、皆さんにこのトロを召し上がっていただこうかなと思うわけでございますが、はいはいはい、まあ、トロはトロでもですね、大トロ、中トロ、いろいろあると思いますが、
うんうんうん、
当店ではですね、
うん、
イントロしかちょっとお出しできてないです。
そうなんです。イントロのみなんです。
ね、去年まではあの、いろいろと外国産、カナダ産とかアメリカ産とかね。
そうですね、ヨーロッパ産とか、
そう、いろいろと、何々海域の沖まで出て、
はい、
あの、取ってきたイントロがあったんですけど。
イントロ。
今はちょっと国内の。
国産でね。
国産のイントロをね、ご賞味いただいてる感じでございまして。今日のイントロは、すごいね、うん。
そうですね、うん。今日のイントロは、アミンで。
アミン、
アミン。
アミンといえば、
松は
ね、
でも本当にイントロにすごいギターが集中してるんですよね、この曲は。
イントロディンディンディディンってやつ、
うん、そう、ディンディンディン、
あれギターなの、ギターだっけ、
でその、
うん、ギターか、
そう、前にもアコースティックの音と混ざってるんですよ、
あれ。そうだったっけ、
はい、聞いてください。
皆さん知ってる方多いだろうから、あのイントロねって言って今頭の中でぼんやり浮かんできてるはずだけど、はいはい、実際そんなにギターギターしてる、
ギターギター、イントロはしてます。
あ、そう。ちょっと、ね、そのギターギターしてる。あ、別に、森友くんがなんかカバーした松葉じゃないよね、まさか。
違います。
実際、あの、みんなが知ってる松葉だよね。
ちゃんとした、はい。
お、そうか、うん。久しぶりに聞きますけどね。はい、アミンの松葉、こちらのギターイントロ。
はい。
ギターのイントロのためにこの曲を聴くっていうのも。
そうですね。
やったことないね。
うん、
松葉、こちら聴いていただきたいと思います。はい、あ、本当だ。
可愛いふりしてあの子割とやるもんだねと言われ続けた、生きるのが辛かった。
ほどね。感想もすごかったですね。
そうで、これ結構、うん、あれですね、普通の歌目のところにあんまギター入ってない
し、全然ギター入ってないね。
そう
すごいオーケストラでできてるね、うん、これでもフォークのさ、
フォークの
あの大会で優勝した曲だよね。全然この曲中はあんまフォークじゃないよね。
確かに
イントロと感想はすごいフォーク、
ね、フォークですよね。
こんなにオーケストレーションだったっけでもあの感想のあれもギターか、アコギのソロなんだあれ。
なんかあの音はね、どうもなんか渡辺克実さんっぽい音ですよね。そうだね。あ、なんか
お弟子さんとか、
その辺のこうコーラスのかかったこう
はいはい、はい、
リードトーンっていうんですか、うんうんうん、あの辺がこうジャズ屋さんが弾いてそうな、
ジャズ屋さんが弾いてる
音ですよね。
なるほどね、うん、このテレテレテレテレテレテレがさ、最初イントロでこう出てくる、
はいはい、
あ、そういえばそうだったなって、ね、今みんな、あ、そうだわって、
この鏡がすごいな、
俺と全く同じ所感だったと思うんだよね、うん、ああなるほどね。もう改めて歌詞の恐ろしさに俺愕然としてますけどね、ま
あ、歌詞は恐ろしいんですけど、うん、はい、
このすごい世界を歌ってるなこれ
まあまあ
他のね、あなたが振られる日まで待ってんだからこれだって外国でヒットしたらこれウェイトですよ曲名
確かにウェイト
すごいウェイティングですよ、はい、もうほんとすごいな、
はい、
これもでもまあある意味ブルースだよね。
うん、確かにブルース
ってブルースだよ、うん、な根底に流れてるのブルース
だよ、ね、このギターイントロいいですよ。
あ、うん、これテレビ、あ、ここもギターだ。
コーラスが
最後もギター入ってるね、ステレオで。おお、おお、ギターで始まりギターで終わってる曲とは思えないぐらい途中でギターが聞こえないね。
そこの一点集中型というか、
すごいね、
それはすごいなと思って、
よく発見したね、はあ、今日のトロはアミンの松ね、
はい、
アミンの松葉をご賞味いただきました、
うん、はい、ご賞味いかがでしたでしょう
さて最後はですね、うん、私持ってきた戦前ブルース、
はい、
あのスライドギターってあるじゃないですか、
うん、
スライドギターっていうのはいわゆるボトルネックって言って、はい、
ボトルネックですね。
あのボトルネックっていうのはどこから来てるかっていうと、はい、瓶の首だよね、
うんうんうん、
その空き瓶の首だけをこう切って、
う
んうん、でそれをこういう今森友が持ってるんだけど、
は
い、ちょっとボトルネックでなんかフレーズ弾いてもらっていい、
は
い、
ボトルネック
そうやってこのね、弦の上を滑らせて、はい、うん、独特なこの人間のうめきだとか、鳴き声とかをこう、あれ、表現するんだけど、
はい、
今日聴いていただくのは、ブラックエイスっていう人の、ブラックエイスっていう曲なんだけど、うん、すごい自分の名前を曲名にしちゃってんだけど、
はい、
これがね、うん、ナイフ。
ナイフ。
ナイフスライドって
。ああ、ナイフで。
ナイフあるでしょ、
うんうんうん、
あの、要するにああいうナイフですよ。
はい、はいはい、
うん、
ナイフの背中でやって
る
の
か、ナイフの背中でやってるのかどうなのか分かんないですけど、
はいはい、
ナイフスライドっていう、これテキサスで、戦前ちょうどあのやってる人たちがいて、
はいはい、
それのまあ最高峰というかブラックエースね、
うんうん、
このねこれがまたかっこいいんですよね、このブラックエースのナイフスライド、ブラックエース聞いていただきたいと思います。
the way.
なんかちょっと普通のドブルースと違ってさ、一瞬なんか最後のブリッジみたいなコードがちょっとおしゃれというかさ、垢抜けたコードを一回入れてるよね。それもスライドでやってるし、
ちょっと普通のブルースとはこう違う感じがしますね。
次だよね、この次だよね、ここだよね、こう、このコード、
はいはい、
このコードがなんかすごい、
分かります分かります、
普通のブルースにはない、
ない
コードを一瞬こう、挟んでるっていうか、で、オープン G なのかな、これは。
そうですね、はいはい、
で、まあ、ブルースはね、まあ、そういうのは多いんだけどさ、
多いですね、はい、
そのスライドでこうまとめて弦をスライドさせるもんだから、それを和音にさせるためにやってるわけなんだけどね、それがまた別な効果を生んで、でやっぱりあの膝に置いてやってるんだよね、これね。
そうですね、
ハワイの、
そうですね、
あの弾き方と同じ感じ、スラックギター、
ギター、
はいはい、ね、ああいうので、こういうのもやっているということでね、はい、なかなかナイフの、ね、スライドっていうのも聞く機会がない、
これいいですね、はい、
ブラックエイス聴いていただきました、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしてまいりました、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、今日も看板の時間でございますね。また来月ですね、はい、この第二金曜日でお会いできればということでございます、はい、以上興味あるあるコーナーでした。時刻は5時39分33秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓二がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。そんなにおかしいですか。ということでね、はい、今日もね、昼間暑い中、
はい、
こうして夕方になりましたけどね、はい、まあ明日も暑かったりとかしますから、ぜひ皆さんご注意いただきたい。うん、
はい。
今日のファックステーマはですね、その、はい、ね、今頃空気が綺麗なのかな、なんかこう爽やかなんじゃないかなと思いますけど ね、北海道、
うん、
来週私あの北海道で、
はい、
ね、ライブがあるということで、
うんうん、
リスナーの方がこんなテーマでやったらいいんじゃないかっていうご提案で、
はい、
ズバリ北海道といえばということでね、テーマをこうご提案いただいて、早速それを採用させていただきました、
はい、
今日のファックステーマはズバリ北海道といえば、皆さんどんなことを思い浮かべたり、どんなことを連想したり、どんな思い出ございますでしょうか、ぜひお教えいただきたいというわけでございますね、はい、まだまだファックスお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひお寄せください、はい、森友くんファックス番号お願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております
そんなにおかしい、
ね、そんなにおかしいですかね
ぜひぜひよろしくお願いします、はい、
うん、
今日はフラワーラジオの早野局長はね、
はい、
最近こんな傾向にあってこんなことがあるんだっていうふうにね、情報を渡してくださったんですが、
うん、はい、
ネットに依存している小中学生、
うんうんうん、
これを、10日間、
うん、
このネット環境のないところで、うん、キャンプをさせようと、
うん、
結構秋田県で、
はいはい、
うん、実施される試みなんですけどね、うん、この全国的に今子どものネット依存っていうのが問題視されていて、
うんうん、
はい、で実態的なこの数は把握してないんだ、把握されてないんだけども、
うん、
調査が進んでないんだけれどもさ、
はい、
何にせよそのタブレットやスマホに依存して、うんうん、昼夜が逆転してしまったりだとか、
あ、夜中までやってるね、はいはい、
睡眠時間が削られたりだとか、うん、結局健康に被害を及ぼす、いや、その大人がやってるのとはまたその度合いが違うわけですよ、子供が熱中しちゃうと、うん、でそれでその病院にかかってたりとか医師に相談しに来たりしてるっていう傾向が全国的にこう増え始めているらしいんですね、はい、うん、でそれでそういった環境から一旦その抜け出して、うん、その全くそのネットの環境がないところで10日間キャンプをしてもらってですね、その依存から少しでも脱却できるようにっていう試みがある、はい、なるほどなって思うんですけど、まあね、本当ね、まあ、大人でも依存してる人いっぱいいるけどね、確
か
によ
くスティーブ・ジョブズのお子さんなんかは制限してたって言いますからね、はい、うん、やらせなかったって言ってますから、
まあでも本当そうだね、
IT 企業の社長なのに息子にはこう、
ね、だ、まあ、だからこそだろうね、その依存の怖さが分かってる、
分かってるでしょうね、う
ん、だってもう四六時中さ、スマホの画面見てる人いるもん、
そうです、ね、
大丈夫かなって思う、
すごいですよね本当に、うん、もう電車に乗ったら、うん、
一列全員スマホでやってるよね、うん、恐ろしい時代になったなと思って、うん、見てる光景として、
うん
うん、その自分だけのもう、ね、そこが世界になっちゃってるから、ね、うん、
はい、
うん、で、うん、子供たちにね、うん、そういった機会を与えて、まあそうだよね、健康とかにも気遣っての話なんだろうけど、
うん、
埼玉の方ではさ、はい、毎年行われてるその、うん、ね、100キロの方の旅があるでしょ、
はい、
今年から名称変わって、うん、いよいよ日程が決まったっていうね、うん、8月3日から7日に行われるということで、はい、8月の第1週目はもう本当に、うん、ね、そのためのもう本当放送になりますよ、
そうですね、
彩の国絆ウォーク、
うん、絆ウォーク、
絆ウォーク、
はい、
2016、うん、ということでね、
うん、
だ金曜日は5日だね、うん、だ第一金曜日よかったね、森友君、ね、
よかったです
森友君がもう胸をほっとなで下ろしてる ね第二金曜日だったらどうしよう、
どうしよう、どうしよう、
もうすごいたくさんファックスが届きますからね
、はい、
読み進めるだけでも相当すごいんですけど、
う
ん、
そうですよね、
まあ、例年の通りですね、うん、森りっちゃんと千葉綾乃さんがですね、うん、
はい、
まあ、タッグ組んだプロレスラーみたいな、うん、女子プロだよもうほとんどもうそれそれで、こう参戦してくれるということでね、うんうん、まあ今年もすごいでしょうね、
はい、うん、そうですよね、
いろいろ楽しみでございますが、はい、
うん、
俺も健康に気をつけなきゃなって思うんですね、
うん、
うん、健康健康って言っててさ
そうですね、
本日の背骨のコーナーでございます
本日の背骨
本日の背骨
背骨、はい、どうですか本日は。
いやいや、だいぶ調子良くなってきて、うん、痛み止めをもういよいよ、うん、その減らしていこうと、
あ、
いうところまで来ました、
お医者さんか、
うん、
はいはい、
もう痛み止めの回数もだから1日何錠か飲んでるやつはもうその半分にしてとか、
うん、
朝夜飲んでたので朝だけにしてとか、
うん、
そういうふうにどんどんどんどんちょっと薬を減らしてって、
うん、
っていう、確かにまあね、そろそろだいぶいい感じになってきて、でリハーサルも やってるでしょ普通に、
はいはいはい、
で2時間1回も座らないでリハーサルできるからね、うん、もう全然大丈夫な
ことは大丈夫。リハーサルはコルセット取った状態で
取ってる、取ってる、
うん、はいはい、
コルセットしてると、うん、呼吸がこう圧迫されちゃってですね、うん、息が十分に吸えないんですね、うんうん、だからその分息が十分に吐けないから、
はい、
この長く伸ばしたりができなくなる、
ね、うんうんうん、
ちょっとヘナチョコボイスになっちゃうんです
ヘナチョコボイスね、はい、
で、まあそのライブの方は全然心配ない状態なんですけどね、
はい、
うん、例のレントゲンの先生の、
はい、
なんですよ。はい、吸ってください。はい、吐いちゃいます。っていうね。はい、吸います。はい、吐いちゃいます。っていう、レントゲンの先生、なんですけど。
はい
はい、俺、だいたいいつもね、うん、水曜日に時間作っていくんですよ。
うんうんうん、
今週だけ、
うん、
ちょっと諸事情で火曜日になったのね。
ああ、日が変わった、ね、
通院が、
はい。
で、火曜日朝一で行ったんですよ。
うんうん、
そしたらレントゲンを一番最初に撮るのが私 だったの、
あ、はい、
うん、
はい、
その日診療する人たちの中で、うん、
先頭だった、
一番最初にレントゲン撮るのは私になったの、うんうん、もう早速田代さんって呼ばれて、 で行くんです。でそうすると、身につけてるもの一回コルセットとか全部外さなきゃいけない。
あ、カゴ
に上着脱いで、うん、でカゴにこう入れていくでしょ、うん、でコルセットも入れて、うん、で T シャツ上半身、はい、T シャツだけになるわけですね、はい、それでその間、うん、レントゲン室は俺とそのレントゲン技師の人だけで、はい、沈黙の数秒間があるわけですよ。はい、1、2分、うん、その沈黙なのね、
はい、カシャカシャカシャと撮る音だけが
それをじっと横で見てるわけ。だから急がなきゃいけないのかなって思っちゃうわけですよね。はい、でも急ぐとなんか失敗するから、うん、ボタンが取れちゃったりとか、うん、
予期せぬことが起きちゃった
りとか、ね、そう、はい、だから、うん、そういう時こそ落ち着かなきゃいけないでしょ、うん、で落ち着いてる、うん、静かに淡々とボタンを、はい、一個一個上着ボタンを外してって、うん、で脱いでる時に、うんうん、今日は火曜日なんですね。
何を急に
って思って、
その前提ねえ
じゃん。そこで動揺したらいかんと俺は思って、今日は火曜日なんですねってすっげえ優しく言われたの。うわ、なんでこの人俺がいつも水曜日だっていうチェック入ってんのって思ってさ。それでもうなんか、うん、まあ今日はちょっと事情で、はい、今日しか来れなかったんで、うん、みたいな、うん、あ、そうなんですか、じゃあ始めましょうかって、はい、すいまーす、入っちゃいまーすみたいな感じになって、でさ、またこの、うん、終わるじゃん、はい、4枚ぐらい撮んの、
あ、
正面斜め右斜め左、
はいはいはい、
真横、
うんうんうん、はい、
撮り終わるでしょ、うん、はい、はい、終わり、おしまいですって言って、はい、で終わる、でまた服着なきゃいけないでしょ、うんうん、でまた沈黙のさ1、2分があるわけ。
はい、うんうん、
それがまた気まずくてさ、うんうん、その静かな時に、うん、トワキン聞きましたよとか言われたら俺どうしようかなと思って。
そうですよ、もうドキドキ感が。
そう、あ、そう、本当どうしよう、ラジオ聞きましたよなんて一瞬でも言われたら俺どうしようかなと思って、どういうリアクションすればいいんだろう、こういう時と思って、
なんか僕言い方悪いですかとか。なんか、
うん、
そうですよね、
うん、
でもその前にでも入っちゃいますが、うん、多分変わってるはずじゃないですか。
そうだね、うん、
その時点でなんか前兆があるみたいな、
ね、まあ俺もひどいかな、まあ、いわゆるこれは陰口だからね、これ電波に乗っけて陰口言ってるようなもんだから、本当にひどいなと、でも感謝してますよ、もうね、病院の方々には、
はい、そうですね、う
ん、
はい、
いやでもね、こんなまあエピソードがあったよっていう話で、う
ん、僕最初火曜日ずらしてからいないのかなと思ってたんですよ、
うん、あ、はいはい、
その方が、
あ、はいはい、
当番が違う、
あ、当番が違うから、いや違うんです、今日は火曜日なんですねって言われて、店に通ってんのか俺はみたいなさ、なんかすごいなんかそれ思ったね、うん、でもまあそのなんつうんですか、うん、患者の動向を逐一こうね記憶してるというのは一つのプロではある、まあ、
プロフェッショナルですよね、
う
ん、
そう、
うん、
とは思いましたけど、うん、すごいなって思いました、うん、いやそんなに俺さ水曜日の男になってないと思うんだけどな、俺あの病院では
週の真ん中く
らい、ねえ、うん、ミスター水曜日なわけじゃないんだけどなと思ってね、うん、そんなこと思ったりしました、
はい、
CM の後はそんな私のライフインフォメーションでございます、はい、さあそれでは、はい、私無伴奏独唱歌い人語るのライブインフォメーション、僭越ながらお送りしたいと思いますが、はい、いよいよ1週間ちょっとですね、
うん、
あと9日ってことか、
来ましたね、
6月19日の日曜日になりますが、
はい、
ついに4年連続の札幌公演でございます、
うん、
飛びます、
はい、
札幌へ行ってまいります、
はい、
6月19日の日曜日、札幌はムジカホールカフェというお店でですね、うん、無伴奏独唱、ね、歌い人語る、
はい、
ライブさせていただきます、うん、今回はあの森律子が特別共演ということで、
うん
うん、短い寸劇を私書きましてですね、うん、それに、りっちゃんが出てくださるというわけでございましてね、はい、今年の2月に4日間中野の鷺宮でやった公演を札幌でもね、
うん、
やろうじゃないかということで、はい、札幌公演でございます、うん、お一人様2500円、小中学生は無料でございます。会場が午後5時半開演が午後6時からということで、
はい、
夕方のね、うん、麗しい札幌の街で、うん、歌って笑って泣いて、
はい、
飲んで、
うん、飲んで
吐いて、というようなね、うん、まあ、もう年に一度北海道に必ず行っていて、
はい、
これでもう4年連続になるんですけど、
ね、うん、もう4年目なんですね。
いろいろと会場を変えながら、
うん、
本当ありがたい話でございまして、はい、6月19日の日曜日、うん、まあ、ぜひね、新幹線が開通したりだとか何かと話題の多い北海道でございます、
うん、はい、
なんといってもあの梅雨がありませんから、
そうです
ね、で私がえいって晴らせますんでねぜひぜひ皆さんね、
はい、
足を気軽に運んでいただきたいなと
気軽に
北海道のライブ見に来ていただきたいなというわけでございまして、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたしま す。ムジカホールカフェ、札幌にありますムジカホールカフェの電話番号は 011-261-1787、011-261-1787でございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。時刻は間もなく5時57分になろうとしているところでございましてね、CM の後はいよいよ後半、
はい、
4時間番組の後半でございまして、うん、続々とすごいことになっておりますので、
はい、
こちらの方も一緒に楽しんでいただければと思います。